で、本田先生のこれからのビジョンや目指していらっしゃること、
はい、
まあね、ご著書もたくさんあっていろいろとね、野望と等々あるとは思うんですけど、何か目指されていることがあるのかなと。
だからやはり おそらくですね、私が半分はやっぱりフランスの第二の祖国だと思っているので、フランスっていうのはそうやって喋ることによってものすごく物語が紡ぎ出されるところなんですよ、うん。だから、日本の喫茶店っていうと全員がスマホやってるって感じなんで、人の物語を見ちゃうんですけど、フランスの、カフェっていうとみんなが喋ってるんです。だから要するに BGM かかってないんですね。それはスマホも見ますけど、何がフランス人が好きだってみんなで議論して、そこで新たな物語を生み出すのみならず、自分の物語を作るっていうことなんですよ。そこがすごくて、日本ってどうしてもやっぱり受動文化とか個の文化になりがちなんですけども、フランスっていうのはそうやって、これね、フランス文学者の鹿島茂先生がおっしゃってたんですけど、ドイツっていうのはビールの国だって。ビールっていうのはそれぞれのジョッキに注がれて、ドイツっていうのは俺たちって意味なんで、俺がってなるんですよ。ところがフランスってワインの国で、ワインっていうのはグラスじゃなくて瓶でも持ってくるから、みんなでグラスに分けて注がれて、テーブルでシェアして、おー美味しいワインだってやる国なので、そもそもテーブルに集まってみんなで議論するという国だから、ファシズムには絶対ならなくて、個々人じゃなくてみんな集団だから、一人が右向くって言ったらあと全員左向く国なんですよ、
うん。
だからそれが実は私が物語が生まれる源泉だと思ってるので、こういったことを、まあ、演奏でもやりたいですし、演奏よりお話しする講演活動によって物語を大切にする国、実は日本もその素地はものすごくあるんです。江戸時代のそれこそね、戯作文化なんてもそうですし、海外のものを取り入れたっていう意味では日本人もそういう素養はあるんですけども、現代例えばそのインターネットとスマホによってよく言われますよね、政治なんかも右傾化してる、つまり自分の見たい情報だけを見て、しかも人の押し寄せの情報、どこの政党とは言いませんけど、それを鵜呑みにしてこっちを支持するっていう若者が増えてるっていうのはすごく問題だと思ってて、ところがそれがその例えば昭和の厳しい教育を受けたために嫌になって途中でピアノをやめたけれども、大人になって幅広い視点から見るとピアノっていい楽器だっていう方が今ピアノをやろうとされてるので、そういう言ってみれば、なんていうんですか、熟年世代のパワーでまた若い人を感化して、これいろんな業界でも起きてます。例えば今若い人は全く興味がなくて、免許なんか取る興味全くありませんって言うんですけども、うんうん、例えば親父世代、それからおじいさん世代が車いじりが好きでって、私自身がそうなんですけど、やっぱりそういう風になってると、なんか免許取ってみようとか、車買ってみようとか、いじってみようっていう若い人たちの物語に火がついてるので、音楽もそうあるべきだと思ってて、野望があるとすれば、そうやって、私、または私より上のシニア世代の人がピアノという楽器を通して物語というものを作る楽しさを共有してくださることによって、若い人たちが俄然、あ、こうやりたいなっていうふうに、もちろん中でね、プロフェッショナルになっているようなすごい才能のある子たちは言わなくても物語を作ってるんです。日本の今の若い子たちはみんなそうなんですけども、でも多くの人が物語がなくて、スマホで人の物語を見てよしとしちゃってるんですよ。それを変えていければなと。だからピアノだけで変わると思ってません。だから私は放送でもいろんなことを言ってるんですけども、この私は解決的に言うと脱線話ことして重要なんですって言ってるんですけども、自分で作る物語っていうのは、ピアノっていうのはものすごく必要なので、うん、そうしないと、つまりそれがないと緊張しちゃう楽器なので、ぜひそのあたりをですね、楽しくやっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。で、これはもう個々人差があっていいんですよ。私なんか世界史に興味がある方ですから、脱線するとすぐ、まずとにかくトルコ行進曲を解説するためにスレイマン一世とポーランド軍の物語から始めるんですから、あとは恐怖のイエニチル軍団の話。これは、ザブ中学高校の時にそういう脱線話をしてくださった、世界史の先生の訓導を受けてるからなんですけども、まずそこから入るんですけども、そこまでやらなくていいんですけども、でもトルコがどうして、トルコ軍がどういうふうにして、例えば先生がジェッティ・デデンというトルコの軍楽を聞いてみると、そうすると恐怖のイエニチル軍団の左手のリズムがこう想像できるみたいなことがあるわけですから、そうやって生徒さんの物語に火をつけてあげるっていうことが幅広くみんなでできたらいいなというふうに、それが野望です。
はい、でね、先ほどからご紹介しております NHK テキスト3ヶ月でマスターするピアノ、そして新刊のね、3ヶ月でマスターするムックピアノ、もっと弾きたいこの3曲ですね、こちらもぜひご覧いただけたら、
ありがとうございます。ムックっていうのはテレビと連動しない場合はムックっていう風になるんですね。で今数学もムックが出てまして、で数学はテレビのシリーズ後を受けてもう一回だけシリーズっていうか、その番外編が放送されたんですけど、残念ながらピアノって一回だけだったらレッスンにならないので、レッスンをして次にどうなりましたかっていうのは必ず複数回いるんで、ちょっと簡単じゃないんですよ。でもいずれ多分続編の放送はあるかなっていう風に言われているんですけど、うんうん、だからとりあえずテレビの制作は間に合わなかったんで、先にムックという本だけのテキストだけの担当 単独で出ちゃったんですけども、何しろあのテキストが23万部オーバーってことなので、あの NHK 出版がなんかがぜんやる気を出してきちゃって、これもやっぱり物語です。私がそのテキストの制作の現場でピアノって別にそういうふうに難しく聞くんじゃなくて、まず形にしてしまうという合理性と、その先にある物語、それこそ番組の中で石丸さんは、僕のこれ人生の振り返りなんですよねっていうふうに自分のペティ一番を、今はタバコをくぐり出せながらって言ったかな、今はそうやって、そのね、あの、こう、社会的な仕事もこういう感じで見えてきてっていう階層をこの部分に載せてますって、すごい深い、そのね、その今の石丸さんの物語っていうのをやっていただいたんですけど、何らかの物語であるとね、やっぱり音楽っていうのはすごく楽しくなりますんで、それを目指してっていうことを、今回のムックの方にも込めました。まあ、あの、実際市場ではね、普通のレッスンっぽくなるんですけども、やっぱりそういうその、私自身はひりくだって余計なことって言ってるんですけど、余計なことこそ物語の要素としてすごく重要なので、
うん、
そのあたりをぜひね、あの、テキストとともに、またあの、いずれテレビでお目にかかるときはその話をしようと思いますので、お付き合いいただければと思います。
はい。